9. みんなで声を掛け合って熱中症を予防しましょう。
7分30秒。
熱中症を侮らないで。3項目あります。9-1。
熱中症の基礎知識。熱中症とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かなかったりすることによって体内に熱が溜まって起こります。室内にいれば大丈夫？
屋外だけでなく室内で何もしていない時でも発症します。
すだれやカーテンで直射日光を遮る。
換気をして屋外の涼しい空気を入れる。
必要に応じてエアコンなどの冷房を使用するなど、部屋に熱がこもらないように気をつけましょう。いつ頃から？
7月から8月に救急搬送は多くなりますが、熱中症の発症は梅雨の合間に突然気温が上昇した日や、梅雨明けの蒸し暑い日など、体が暑さに慣れていない時に起こりやすいことを覚えておきましょう。
どのような症状なの？めまいや立ちくらみ、大量の汗、頭痛、吐き気など様々な症状があります。重症度の様子を3段階で表した表があります。重症度1、
軽度。
めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない。
重症度2、中度。
頭痛、吐き気、体がだるい、倦怠感、虚脱感。
重症度3、重度。
意識がない、痙攣、体温が高い、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない。
今日終わり。
注意すべき環境因子。4項目あり、チェック欄があります。1つ目、
気温が高い。
湿度が高い。2つ目、風が弱い。日差しが強い。3つ目、照り返しが強い。4つ目、急に暑くなった。
チェック欄終わり。9-2、
熱中症予防のための5つのポイント。1、温度に気を配ろう。今いるところの温度やこれから行くところの温度を温度計や天気予報で知るようにしましょう。2、飲み物を持ち歩こう。いつでもどこでも水分補給ができるように飲み物を持ち歩きましょう。3、
休息を取ろう。
寝苦しい夜は空気の通り、気流を良くしたり、通気性の良い寝具を使うなどしてぐっすり眠れる工夫をしましょう。4、栄養をとろう。朝ごはんをしっかり食べること、バランスよく食べることも大切です。夏は暑さでエネルギーを消耗しやすいです。夏バテを甘く見ないで、無理なく栄養補給をしましょう。5、声を掛け合おう。家族やご近所同士で、水分とってる？など声を掛け合いましょう。暑くなるからこまめに水分を取ろうね、と声を掛け合っている女性2人のイラストがあります。予防方法をチェックしよう。9項目あり、チェック欄があります。
1、
こまめに水分補給をする。
2、
エアコン、扇風機を上手に使用する。
3、
シャワーやタオルで体を冷やす。
4、
部屋の湿度を測っている。
5、
暑い時は無理をしない。
6、
涼しい服装をしている。外出時には日傘と帽子を使用する。
7、
部屋の風通しを良くする。
8、
緊急時、困った時の連絡先を確認している。
9、
涼しい場所、施設を利用する。チェック欄終わり。
9-3、症状が出たら。 熱中症で横になっている人のイラストとともに書かれています。丸1、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる。エアコンをつける。扇風機、うちわなどで風を当て、体を冷やす。丸2、飲めるようなら水分を少量ずつ取らせる。丸3、首元や脇の下、太ももの付け根など、太い血管の部分を冷やす。冷やす場所のポイント。体の表面近くに太い静脈がある場所を冷やすことが最も効果的です。首元、脇の下、太ももの付け根、鼠径部などです。そこに保冷剤や氷枕、なければ自動販売機で買ったペットボトルや缶をタオルで包んで冷やしましょう。補給ポイント。冷たい飲み物を飲ませましょう。冷たい飲み物は上昇した体温を下げることにもつながります。同時に脱水状態の改善にもなります。応答が明瞭で意識がはっきりしているなら水分を口から与えましょう。水分補給の注意点。呼びかけや刺激を与えても反応がおかしい、答えない、意識障害がある場合、口から水分を補給すると誤って水分が気道に流れ込む可能性があります。また、吐き気を訴える、吐くという症状はすでに胃腸の動きが鈍っている証拠です。これらの場合は口からの水分補給が危険な場合もありますので、救急車を呼びましょう。環境省熱中症予防情報サイト。熱中症予防に関する情報、暑さ指数などが発信されていますとあり、QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課成人保健係、電話 042-497-2076。新庁舎建設工事に伴う来庁舎用駐車場などの位置変更について。
2分。
新庁舎建設工事を行うため、6月20日木曜日より、市役所本庁舎及び健康センター前の来庁舎用駐車場位置を変更します。現在の駐車場は新庁舎建設地となるため、工事フェンスで囲われ、使用することができなくなりますのでご注意ください。市役所及び健康センターへ自動車でお越しの際は、市役所東側来庁舎用仮設駐車場をご利用ください。また、バス停位置の変更はありませんが、車椅子使用者用駐車場及び来庁舎用駐輪場は位置を変更します。
駐車場駐輪場の図があります。来庁舎用仮設駐車場は市役所の東側になります。駐輪場は本庁舎の周りに4箇所あります。車椅子駐車場は本庁舎の北側になります。図終わり。
なお、新庁舎建設工事中は現庁舎で継続して業務を行います。工事開始に伴い、来庁舎用駐車場、駐輪場の位置変更や大型車両の通行などにより近隣の皆様及び来庁の皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが安全に工事を進めていきますのでご理解とご協力をお願いします。問い合わせ新庁舎建設室電話 042-497-1805
11. 義務教育、就学時医療費助成制度の申請はお済みですか？
3分。10月1日以降有効な義務教育、就学時医療費助成制度医療書、マルコ医療書については、平成31年度の所得額、平成30年中の収入額、控除額、扶養人数等、をもとに審査を行います。所得制限額の超過により、 マルコ医療証の資格がなかった方で、所得額が所得制限内になった方は、新たに交付申請が必要です。所得制限額の表があります。扶養親族等人数、所得制限額を読みます。0人、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。5人、812万円。6人、850万円。表終わり。
参考、所得額の確認目安。
給与所得者のみの方。源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄。
自営業者などで確定申告をしている方。
確定申告書の所得金額の合計の欄。交付を希望される方は、次の申請期間内に申請してください。申請期間、6月17日月曜日から8月30日金曜日まで。持ち物、1、対象児童の健康保険証、郵送の場合は健康保険証の写し、2、印鑑、3、来庁者の身元が確認できる書類、運転免許証、健康保険証など。なお、申請期間経過後も随時受け付けますが、助成開始日が遅れる場合がありますのでご注意ください。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。
12、清瀬ウッドチップ絶賛販売中。1分。清瀬ウッドチップは市内で剪定した樹木から製造しており、庭などに深く敷き詰めることで日光を遮断し、雑草の発芽を抑制する効果があります。人気商品のため、納品までに時間がかかることがありますので、お早めにご予約ください。なお、市内在住の方には、5袋以上の購入で自宅にお届けするサービスも行っています。ぜひご利用ください。販売商品、清瀬ウッドチップ。園芸用清瀬スモールチップ。価格、各1袋200円、45リットル袋に約7キロ。問い合わせ、総務課営善係、電話 042-492-5111、内線524。写真があります。敷地内に敷き詰められたウッドチップです。写真終わり。
3、春の叙勲。1分。清瀬市では次の方々が受賞されました。おめでとうございます。瑞宝炭鉱賞、元警視庁警部補、警察功労。
杉浦康彦さん、71歳。
瑞宝中受賞、埼玉大学名誉教授、教育研究功労。
高山岩尾さん、79歳。杉浦さんと高山さんの顔写真があります。
瑞宝総工商、元警視庁警部、警察功労。
三島光夫さん、71歳。
旭日賞受賞、元清瀬市議会議員、地方自治功労。
斉藤雅彦さん、74歳。平成31年2月17日ご逝去。
14、
出展者募集、女性企業応援事業2019、清瀬でフェスタ。
2分。3市、清瀬市、東久留米市、西東京市で起業を目指す、起業している女性たちが出展するフェスタを開催します。日時、11月23日土曜日、午前11時から午後4時まで。場所、 男女共同参画センター。出展者募集。起業に一歩踏み出そう。対象、女性が事業活動の主体で、拠点を3市、いずれかに置き、3市で事業活動をしている団体、または個人。出展内容、ブース出展は、物販、サービスの紹介、飲食など。ブース内でのミニワークショップか。ブース台のサイズ、180cm×45cm を予定。ワークショップ出展、50分程度、6人から8人向けのプログラムは、決定後調整。出展者応募方法、7月12日金曜日午後5時必着までに男女共同参画センターほか、公共施設に置いてある出展申し込み書、市ホームページからダウンロードかに必要事項を記入し、商品やサービスのイメージがわかる写真、必要書類、営業許可書、資格書などを同封の上、郵送または直接男女共同参画センター、電話 042-495-7002 へ。書類選考の上、出展者を決定。なお、出展者は当日保育をつけることができます。無料。出展申し込み時に申し出てください。15、第3回、世界を結核から守る、清瀬国際会議。清瀬はローマ字。2分。清瀬で学ぶ世界の医師・看護師たち。結核研究所、JICA 国際研修受講生と話そう。結核医療で世界的に名高い清瀬市と結核の関わりを市民の皆さんに知っていただくための清瀬国際会議を今年も開催します。日時、7月6日土曜日、午後1時から4時まで。場所、児童センター。内容、第1部は、アルパ奏者、池山由香氏による演奏、講演、療養所の街から世界の健康都市清瀬へ。演者、結核予防会、結核研究所名誉所長森徹氏。パネルディスカッション、結核対策のオリンピック・パラリンピックを清瀬で、通訳あり。座長、結核予防会、結核研究所所長、加藤誠也氏。五中吹奏楽部による演奏。第2部、JICA 国際研修受講生と話そう。高校生、大学生など若い世代と JICA 国際研修受講生との交流の場を設けます。国際協力や医療、英語に関心をお持ちの皆さんの参加をお待ちしています。直接会場へ。問い合わせ、公益財団法人結核予防会本部。電話、03-3292-9211。ここまでは、戸村のり子でした。